善事を死に向かって喜びの叫びをあげよう。喜び祝い死に誓い喜び歌って御前に進みしてよ。死で死こそ神であると、死は私たちの作られた、私たちは死の者その民、死に失われる羊の群れ。感謝の歌を歌って死の門に進み、賛美の歌を歌って死の庭に入れ。感謝を捧げ皆をたたえよ。死は恵み深く慈しみを常しに、死の真実は祈りに及ぶ。昭栄の539巻を共に賛美いたしましょう。お立ちください。
Oh.
ですよ。で、詩編の朗読、詩編の朗読をいたします。今日は朗読詩編54編を朗読いたします。太い文字で書かれておる歌詞は詩編者と回収がご一緒に朗読をいたします。朗読詩編の54編。神よ、皆によって私を救い、
力のある御業によって私を支えてください。
神よ、私の祈りを聞き、
この口に昇る願いに身を傾けてください。
違法の者が私に逆らって立ち、
暴虐な者が私の命を狙っています。彼らは君の前に神を応答しないのです。
見よ、神は私を助けてくださる。
主は私の魂を支えてくださる。
私を離れようとする者に災いを報い、
あなたの誠に従って彼らを増やしてください。
主よ、私は自ら進んで生贄と生贄を捧げ、
目に光るあなたの宮に感謝します。主は苦難から常に救い出してくださいます。
私の目が敵を支配しますように、私たちも信仰告白を共に唱えましょう。日本キリスト教団信仰告白。
我らは信じるかつ告白する。旧新約聖書は神の霊感により生まれ、キリストを証し、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。それは聖書は聖霊において神につき、水につきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との悩みを聞き上がり、主イエスキリストにおいて啓示され、聖書において明かしされる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、今は我ら罪との救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたのを、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を表現したのを、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたるものの幸いであり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと死の晩餐との かれ、本庭ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人の死よりよみがえり、天に昇り、天皇の主なる神の身に立ち上がり、賢い光で生けるものとしてのことを探すのは、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書サムエル記上の第3章10節より19節に記されております神の言葉を共に聞きましょう。旧約聖書サムエル記上の第3章の10節より19節までを拝読いたします。主は来てそこに立たれ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ、サムエルは答えた。どうぞお話しください。主は聞いております。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことを行おう。それを聞く者は皆両耳が鳴るであろう。その日私は理事の委員につけたことをすべて初めから終わりまで維持に対して行う。私は維持に告げ知らせた。息子たちは、まあ、髪を汚す行為をしていると知っていながら、どうえなかった罪のために維持の意を常しにに裁くと、私は維持の意について誓った。維持の意の罪は生贄によっても捧げ物によっても常しに余られることはない。サムエルは朝まで眠って、それから死の家に扉を開いた。サムエルは入りにこの告げをされるのを押された。入りはサムエルを呼んでいった。我が子サムエルよ。サムエルは答えた。ここにいます。イリは言った。お前はお前に何が語られたのか、私に隠してはいけない。お前に語られた言葉を一つでも隠すなら、神が幾重にもお前を罰してくださるように。サムエルは一主張を話し、隠し立てをしなかった。イリは言った。それを話されたのは死だ。死がお前にかからか可能通りに行われるように。サムエルは成長していった。死は彼と共におられ、その言葉は一つだに地に落ちることはない。新約聖書を拝読いたします。新約聖書使徒原稿録9章の10節より19節までを拝読いたします。新約聖書原稿録第9章の10節より19節までを拝読いたします。ところで ダマスコにアナニアという弟子がいた。幻の中で主がアナニアと呼びかけると、アナニアは主よ、ここにおりますと言った。すると主は言われた。立って直線通りと呼ばれる通りに行き、ユダの家にいるサウルという名のタルスス出身の者を尋ねよ。今彼は祈っておる。アナニアという人が入ってきて、自分の上に手を置き、元通り目が見えるようにしてくれるのを幻で見たのだ。しかしアナニアは答えた。主よ、私はその人がエルサレムであなたの聖なる者たちに対してどんな悪事を働いたか王庭の人から聞きました。ここでも皆を呼び求める人を全て捕らえるため、祭司長たちから権限を受けています。すると主は言われた。行け、その者は異邦人の王たち、またイスラエルの子らに私の名を伝えるために、私が選んだ器である。私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そう。そこでアナニアは出かけ行ってユダの家に入り、サウルの上に手を置いていた。兄弟サウルよ、サウル、あなたが恋に来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。するとたちまち目が鱗のようなものが落ち、サウルは元通り見るようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。以上。国会祈祷を宮内牧師先生にしていただきます。
私たちはあなたの御導きをいただきまして、愛する兄弟姉妹たちと共にこうして御前に集い、心からなる賛美をあなたに捧げることができますことは、あなたの力強い御導きと御恵みによるものと存じまして、心から感謝を申し上げます。私たちの生活のうちに御臨在になり、我らを導いて、また我らを罪よりあがない出して、私たちを日々に戒め導きたまいまするあなたのことを思いまして、心から感謝を申し上げます。様々なことを私たちは経験してこの世を渡っておりますけれども、その中に変わることのないところのあなたの大きなご愛とお導きによりまして、今日あることを覚えました。我が今日あるは主の恵みによるなりとあなたに告白せずにおれないところのものでございます。主よ、どうぞ今日もまた我らと共においでくださいまして、あなたの御心に従うことができますように、またそこに大きな望みと 力と見出していくことができますようにお願いをいたします。主よ、またあなたは私たちのためにこの教会の交わりをお与えになっていてくださいまして感謝を申し上げます。あなたがご真実をもって我らを愛し尽くしてくださいましたように、私たちも兄弟姉妹たち互いに真実を尽くして互いに愛し、共々に永遠の御国に向かって力強い歩みをする仲間であることができますように、また私たち一人一人を変えてくださいますようにお願いをいたします。本日また私たちはあなたの御言葉をいただこうとしております。語るように導かれておりますその癒し者を帰りにたまりまして、あなたご自身が御心を兄弟姉妹たちに伝えてくださいますように蹴り下ってお願いを申し上げます。またご用のために出かけております我らが愛する中村牧師も帰りにてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちこのところに集まって礼拝をしておりますが、全国にありますところの教会のようなあなたが望みと思いまして、共に共に天国を勝ち取るところのものとして、この地上にまたあなたの御国を来たらせるところのものとして力強い協力をなすことができますように、諸教会を宣教の魂を持って導いてくださいますようにお願いを申し上げます。この時代にどうぞ教会が目覚めて聖霊に満たされて御用を十分に果たすことができますようにお導きを祈ります。教会学校幼稚園の我らの働きの上にも常にあなたが豊かなお導きをお与えになっていてくださいますことを信じて全身が進み込まれますようにお願いをいたします。兄弟姉妹たちの属しております一つ一つの家庭の上にもあなたが望みてまいまして、そこに恵みがあふれますように御助けを祈ります。本日はまた他の教会のためにいろいろと許されております。その教会の上にあなたの豊かな御帰りをお与えくださいますように切に祈ります。しばらく教会を離れております兄弟姉妹たちをもあなたがあなたのご愛によって育み導いてくださいますようにお願いをいたします。本庁の礼拝終始あなたの恵みのうちに豊かに守られてこれを全うなさしめたまえ、感謝と願いを尊い祭る我らの主イエス・キリストの御名にあって御前に捧げます。
アーメン。
賛美歌の321番を賛美いたしましょう。お立ちください。
Thank you.
戦いなんていうことを申しませんが、今日は祈りの戦いということで伺いを出して語らせて、平和な時代であると私たちは今日本では平和が当たり前のことのように思って毎日を過ごしておりますけれども、世界にはいまだに戦いがなくなっておりませんで、戦っては多くの人命が損なわれていっている時代であります。しかしなら考えてみますと、私たちの生活そのものはやはり戦いの生活であります。そこの中から戦いに勝つところのものも、あるいは敗北をするところのものも生まれてきておるわけであります。それで私たちは自分が無力であるということを知るにつけても、その度に神に祈るわけであります。祈るということはただ単に口先だけで、あるいは形式だけで私たちが言葉を出しているというのではありません。全能なるところの神が自分の目の前に、また自分の魂の中においでになると信じて、そうして祈るということが私たちの厳粛な信仰の生活でありました。したがって祈るときには、私たちは力を尽くして祈りたいのであります。創世記の第32章を見ますと、32章の23節から31節まで見ますと、そこにヤコブという人のことが書いてありまして、ヤコブは長年置かれておりましたところの兄にある決心をいたしまして、兄も自分も相当な地位のあるところの人間になりまして、改めて兄に会おうと思って自分の郷里のところに帰ってまいりまして、兄のいるところへ帰ってまいりますが、その前の晩、ヤコブの私という川辺のところでもって彼は尿について兄に会うことが心配で仕方がなくて、そこで祈っておりましたところが、どこからともなく一人の人が現れて彼と格闘をしたと、そこのところには書いてあります。こうして彼はもう夜通しその誰かわからないところの人と格闘をいたしまして、夜明けになりまして、その相手がもうこうしてきたんだから別れようとこう言って、申しましたところが、ヤコブはその人の袖を捕まえて、私を祝福してくださるまでは話しません。そうするとその方が、お前は神と人とに格闘して勝った、だから今日からお前の名前をイスラエルと変えよ、ヤコブでなくてイスラエルと変えよと言われた。そこに今日あるイスラエル民族の名の出発点があるわけであります。でそのことは、私たちが祈るときには神と格闘するばかりに祈らなければならない。それだけ真剣な祈りが私たちの信仰者にはなくてはならない。しかも祝福してくださるまでは話しませんという、あの しぶといところの役割に私たちはやはり学ぶところがありたいと思うのであります。それで祈るということは、第一は考えてみますと、自分の弱さとの戦いであるということができると思います。おのおの何かの弱さを持っておることは互いに知り合っているところであります。私には弱さがないという人間は、そのところに弱さと脆さがあるわけでありまして、信仰というものが起こってまいります原因は、自分の生活の中に、あるいは自分の命の中に何らかの傷があるかと、あると思うから、それで私たちは自分以上のものに頼っていくというところに信仰があります。それで聖書の中を見ますと、パウロという一人の は不治の病を持っておりまして、その度にそのために彼は神の前に本当に格闘するばかりに彼は祈ったわけであります。ただこの自分が困るから神様直してくださいと言って彼は祈ったのではないでありますか。私はあなたを信じているところのものでありますが、私がこういうふうな妄病を持っていることは良い証になりません。ですからあなたの福音の宣教のために、また私が思いっきりやることができるために、私をどうぞ強めてください、病を癒してくださいと言って彼は祈った。三度祈ったと書いてありますが、三度ということは何度も何度もという意味でありましょう。彼は祈り続けたのでありますが、その祈りながら彼は神の御心は何であろうか、この私にこういうふうな妄病があるということは何であろうかと彼も考えもしながら祈ったに違いないと思うのである。でその結果彼が神からいただいた言葉は、我が恵みはお前に十分だという言葉でありました。お前は自分が弱いのが自分のマイナスであると思っているけれども、お前はその弱さのためにお前は私を信じていかなければならないのだと言われて、そこで信仰を持つところのものは、弱さがかえって自分の生活のプラスになるということを経験するのが祈りの与えてくれる賜物であります。次には先ほど読んでいただきました使徒言行録の9章に出てまいりますアナニアという人の場合であります。アナニアという人は今のダマスカスと同じところでありましょうが、ダマスコというところに住んでおりました。それで彼はクリスチャンでありました。その頃さっき言いましたパウロ、はじめの名はサウロである。このサウロはユダヤ教の中に、しかも熱心党の中に育ったところの人でありましたので、キリストの教えを敵の教えであると彼は考え、キリスト自身は敵であると考えて、毎日自分を励ましながら当時のキリスト信者を捕らえたり投獄したり、時には命を奪ったりして、それが忠実な自分が神に対する忠誠であると考えておった、大真面目にこれはやったところの人であります。それで彼の熱心と恐ろしさは当時のクリスチャンの中に行き渡っていたわけであります。最後の仕上げをしようと思って彼はダマスコに向かって出かけていきます。その城門の日が近づいたところで彼は思いがけず主イエスキリスト、復活の主イエスキリストに会うのである。彼は今から落ちてしまって地に比例して、あなたはどなたですかって言って聞いたら、お前が迫害しているイエスだとおっしゃいます。そこで彼は目が見えなくなりまして、そうして、友の者に連れられまして、町の中の直線通りと言われるところの通りのユダという人のうちに導かれていたわけであります。ところがその時アマニアは熱心に祈っておりました。ところがアマニアのに主イエスは語りかけられたのであります。それが9章の10節のところに、アナニアと呼びかけるとアナニアは主よここにおりますと言った。すると主は言われた、立って直線通りと呼ばれる通りへ行き、ユダの家にサウロという名のタルソス出身の者を訪ねる。今彼は祈っている、こういう御言葉を彼は聞いたのであります。そこでアナニアはとんでもないことであります。サウロというのは駆けり狂ってキリスト信者を 殺してまでいるところの恐るべき相手でありますが、その者があのところを訪ねようとおっしゃるのはどういうわけですか。言って彼は主に言ったところが、彼は今お前の国を待っていると言われたので、それでアナニアは決心してサウルのところを、言われたところを訪ねてまいりまして、そこで彼は兄弟サウルと呼びかけておる。兄弟というのはやたらに使う言葉ではありません。兄弟サウルは主イエスが私をあなたのところにお使わしになったと言ったのであります。そこのところで祈りのことについて一つ考えていただきたいことは、アナニアは恐れと弱さから、自分の恐れと弱さに打ち勝ったわけ。祈って祈って主に会って、そして主が言われるのには彼は祈っていると言われました。この一言でアナニアは決心したのです。祈っていると言われることは、彼は悔い改めて違った人になって、誰か信者が訪ねてくれるのを待っているという意味に彼は取ったのであります。それでアナニアはその主の言葉によって自分との戦いに打ち勝ったわけである。祈りということを私たちはいたしますときには、大きな一つの問題は自分の弱さに打ち勝っていく、神を信じて自分の弱さに打ち勝っていくということであります。消極的にならない、積極的に私たちが神を信じて出ていくというところに祈りの力を経験するわけであります。さてパウロの場合を考えてみましょう。この時のサウルの名前を考えてみましょう。サウロはそこでアナニアの訪問を受けました。それでアナニアはサウロのところに行きまして、兄弟サウロ、あなたがここへ来る途中に現れてくださった主イエスは、あなたが元通りに目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのです。とアナニアは自分が主の前に祈って、まず自分の弱さに打ち勝って、そうしてサウルを訪ねたことを彼はそこで告げたわけであります。その動機は、彼は祈っているという主の保証があったわけであります。私たちは祈るということは人間の持っておる最も真実なことであると、私のうちに祈るという真実があるならば、私の兄弟姉妹の中にも共に祈るという真実があるということを、私たちは信じる限りどこまでも相手を信じていくことができるのが私たち信者であります。それでサウルを訪ねてみますと、彼はダマスコへの途上でありました。思いがけないことで、そうして自分はあるいは間違っていたのではないだろうか、真剣にやってきたことが間違っていたのではないだろうかとサウルは考えた。使徒行伝の26章にサウル自身が語っている言葉を取り上げてみますと、9章には書いてありませんが、それを取り上げてみますと、トゲある鞭を蹴ることはできないということを主の言葉としてそこに書いております。それで、サウルはそこで、目が見えなくなって、ユダの家に連れて行かれまして、3日の間サウルは祈っております。寝食を忘れて祈っております。それでその時に祈りながら彼は考え、今まで立法を守って、ユダヤ教の立法を守って、そして一生懸命やってきたけれども、その一生懸命やってきたことが本当に神様の前に真実であったであろうかと彼はまず考えて、 それを示されたわけであります。結局これは自分で自分を正しいと思い込んでいるのではないです。自己義認という言葉があります。私は誰が何と言おうとも私は正しいという、そういうことは自己義認と言います。自己主義のことはエゴイズムと言いますけれども、英語では自己義認ということをエゴティズムと申します。自分は正しいと考えて人のことを必ずやるという、そういうことが自己義認であります。自分が今までやってきたことは結局自分が積み上げてそして勉強もし、人の話も聞きやって、それでその中で生活してきて、キリスト信者というものは正しくないものであるから、それをやっつけることが全能の神の御心であると彼は信じてやったわけでありますけれども、それを見事にイエス・キリストによって打ち砕かれたわけであります。それにもう一つ彼は考えたのは、当時迫害されたところのキリスト信者たちの態度はどうであったか。彼らは確かに凶暴なサウロ、若いサウロの行動を恐れましたけれども、いよいよ迫害を受けて、中には命を取られていったところの信者たちがたくさんおりましたけれども、その人たちは一つも暴虐なパウロに対して恨みの言葉を言い出さなかった。それで原稿学の7章のところを見ますと、そこにステパノという人のことが書いてあります。のステパノはユダヤの人々に迫害されまして、大きな子供の頭ほどある石をぶつけられて死んでいくわけでありますけれども、その死ぬ時のステパノの祈りがあります。主よ、どうぞこの罪を彼らに負わせないでください。今主が私を迎えてくださると言って、彼はこの生涯を終えたわけであります。どうしてもそのことがパウロには、当時のサウロには分からない。どうして自分を迫害し殺す気まで来るところの人を呪わないで、そしてその人々のために帰って祈るところの、この教えというのは一体何であるだろうかと言ってやったわけであります。これは今の時代にも私は生かされておりまして、インドが独立した時のことを考えています。これは皆さんがよくご存知のガンジーという人がインドを独立に導いたところの人でありますけれども、彼は徹底的に無抵抗主義であります。そしてその彼の無抵抗主義のことをサチャグラハという言葉で呼んでおりますが、彼の言葉を信じた人々は銃でもって撃ち殺されるところのインドの人を、当時のエピを撃ち殺したわけでありますけれども、その時に彼に指導されたところの人々は人々の前に立って自分が撃たれて自分の国民を救う、そしてそれに対して暴力に対して暴力を持って報いなかった。そんな生優しい、きれい事を並べたってどうにもならないだろうという人がありますけれども、そうではありません。人口10億からあるところのインドを独立させたのは無抵抗主義で、それでそのことを考えると、これはこのガンジーという人は英国に学んだところの人でありますけれども、キリスト教にも接しておった人であるとはもちろんでありますが、そのイエス・キリストの精神というものを彼は実際の生活に表していったわけで、それでそのことを私たちは考えているわけでありますが、パウロは3日間祈るうちにこのことを考えたに違いないと思います。それで ニアが訪問してくれた時に彼はそのことを知らされまして、彼はそこで本当の悔い改めをいたしまして洗礼を受けたわけで、その時に目から鱗が落ちたと言って書いてありました、もともとそうして見えるようになったと書いてありますけれども、そのところに寝食を忘れて3日祈っては考え祈っては考えしたところのサウロの姿があります。それで、皆さんはこういう経験をお持ちにならないでしょうか。3日ということではありません。ただ本当に自分が神の前にあって、神は何を考えておいでになるのかということを本当に深く考えるということが一つの祈りであります。そこで私は今日は旧約聖書のサムエル記のところを読んでいただいたわけで、サムエルの上の3章を読んでいただいたわけでありますが、あの時に、サムエルというまだ幼いサムエルでありますけれども、サムエルは先生からのデリから教えられまして、サムエルよと言って神が呼びかけられた時に、しもべはここにおります、しもべは聞いておりますと言って サムエルは言っております。これはイスラエルの国を後に導くところの偉大な預言者サムエルになるわけでありますが、彼はその出発の初めからしもべは聞いております、主をどうぞお語りくださいということが祈りのことでありまして、祈りということは自分の考えていることを神様にぶつけたり、神様にただこの自分の都合のいいことを神様に願うというふうなことが祈りではありません。この深い人生の経験を通して、こういうふうな大きな経験を通して、神は私に何がお話になりたい、何も語りかける、全然そんなことは聞こえませんという方があるかもしれませんが、そんなことはありません。人生の大事なだって、私たちが真剣に祈るときに神は何らかの方法を用いて私たちの魂に応えるように応えてください。そういうものが祈りであると考えます。そこで祈りということは自分との戦いであります。一番大きな祈りのことは自分との戦いであります。ここにいるどなたでも、私はいつでも苦難にあったことはない、試練にあったことはないとおっしゃる方はいらっしゃらないだろうと思っています。私たちこの人間の社会に生きている限り、何らかの意味で苦難を経験し試みに遭うということを私たちは経験しておるわけだ。それで自分が心にや苦しみにあっているときには、祈っても答えてくださらないと、神様はこんなに祈っても答えてくださらないと私たちは思うのであります。我らの弱さであります。神はもう私を離れて遠いところに神様がいらっしゃる、あるいは神様というものはあるかもしれないけれども、呼びかけても何らの答えを持っていられないところの方ではないだろうかと私たちは考えがちである。これを遠い神様だということであります。あなたは神様を信じておりますかというと、まあ人間というものを考えてみると目に見えるところだけでなくて、どこかに神様がいらっしゃるような気がいたしますと言って答える人はたくさん見られるわけだと思います。けれどもその人にとってその神は遠い神である。その神がその苦難を私たちがいろいろにやってみて乗り越えた時に考えてみましたときに、私は自分の力でその苦難や試みを乗り切ったのであろうかと私たちは反省してみるわけです。教会の交わりから行くならば、お互いに祈っている仲間がありまして、そうして 自分があの時にもう夢中になって他の人のことをまるで考えることができないようになって夢中になって苦しんでいたけれども、そうじゃなかったり、この私のために多くの兄弟姉妹たちが祈ってくれたということに私たちは初めてそこに気がつくわけです。自分一人の生活をしていたんではなくて、多くの人がこの私の経験のために祈ってくれていたのだということを思うと、案外神様は近くにいらしたかもわからない、こう考えるのであります。そうではない、神は私のことを全部ご存知なんだから、その神様が私が苦しんでいる時でも私と本当は一緒にいてくださったの。後ろに目がないから自分の背後にいられるところの神を知ることができなかったけれども、本当はあの時一番神から離れていると自分で感じた時に、本当は神は一番近くに自分と共にいてくださったのだ、内なる神とか近くにいてくださる神を私たちは冷静になった時に改めて信じ直すわけであります。このことが私たちの経験ではないでありますか。そうして祈るという時には私たちはただ言葉を並べたから祈っているわけではありません。祈祷文を読んだから祈っているわけではありません。おざなりの言葉を並べ立てたから祈っているわけではありません。あなたのことを覚えて毎日祈っておりますと私たちはよく言いますけれども、その時に私たちは心を傾けて心を集中して祈らなければならない、それが私たちの祈りである。したがって祈りには自分との戦いがそこにまずあります。私はこうして形式的に祈って他の方に毎日祈ってますよなんていうことをいい加減に言ってるんじゃないだろうか、自分は本当に祈っているのであろうかという、その祈りについての誠実さと戦いが私たちの中になくてはならないかという。したがって自分が祈るときにはいい加減な思いにならないで、十字架の主イエスキリストの前に立って私は祈っていると信じてそこで祈れば、私たちの祈りが変わってくるわけであります。また生きてくるわけであります。先ほど言いましたヤコブの私におけるヤコブのように、真剣な祈り、あなたが祝福してくださるのでは話しませんというほどの真剣な祈り、しかも自分のためにそう言うんではなくて、ヤコブは自分のためにそう言ったでありましょう、私たちはそうではありません。このあの兄弟あの姉妹を祝福してくださるまでが、またこの憎いところの自分が本当に神の器となるためには、どうぞ神を私を祝福してくださいと言って真剣に祈るところが祈りであります。マルコ福音書の11章の22節というところをお開きくださいますと、そこに祈りのことが書いてある。マルコの福音書の11章の22節から24節を読んでいます。マルコ福音書の11章の22節、そこでイエスは言われた、神を信じなさい、はっきり言っておく、誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めといい、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすでに得られたと信じなさい。そこにこのところに迎えて 皆を賛美することを許されまして感謝を申し上げます。あなたは尊い人間によって一人一人のものをこの地上に生まれさせ、また地上の生活においてあなたを知らし、あなたを仰ぐ機会をお与えくださいましたことを感謝を申し上げます。世には多くの人がおりますのに、その中からあなたの御恵みによって私たちは選ばれました。あなたを信ずる者とならせられました。心の底に絶えずあなたの上に平安と喜びと希望とを持つことを許されておりますことを感謝を申し上げます。本庁は復活節前の40日のこの大祭の時期を私たちは迎えております。私たちの罪のあがないと清めと永遠の命を持つ者とならしめるために主イエス・キリストが十字架においてその命を捧げくださいました。そのことを深く思い、この時を過ごすことができますように、日々の私たちの生活の上にあなたの御導きがいつまでありますように祈ります。また私たちはこの教会を与えられておりますことを感謝を申し上げます。ともどもに同じ主であるあなたを仰いで心から祈るとともに、共に祈り合うところの兄弟姉妹たちが